静岡市葵区の安藤1丁目に来ています。今日はこちらの長谷町町内会にお邪魔して防災についての詳しいお話を伺っていきます。会長の友井俊明さんです。友井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、まず友井さんに伺いたいのですが、こちらの長谷町町内会、大きさはどれくらいの大きさの町内会になるんですか？
世帯数で140世帯、総人数で400名強の町内会です。3分の1が蓮通り商店街ということで、お店をお持ちの方たちです。残り3分の2が大体まあお勤めされている方が多いですね、まあ、その中のまた3分の1が公務員さんということです。
そんな長谷町町内会で防災に関して心配なことというのはどんなことでしょう？
海からは多少離れてますし、浅間山の山からもちょっと離れてますので、通常言われる津波だとか山崩れの心配はしておりません。多少液状化の傾向はあると聞いていますが、何といっても怖いのはやはり火災の類焼ですね。やはり隣との家と家の間が非常に詰まってますですね、密集してます。
まあ、その点で火災が心配ということですが、普段から地域の皆さんに防災に関して呼びかけていることはどんなことですか？
まあ、巨大地震発生時の町内会の対応ということを考えまして、5年前から町内に徹底周知をお願いしております。何といってもやっぱり先ほど言いましたように、火を絶対出さないようにお互いに注意しようということをまず大きくお願いしております。それから震度6以上の地震が発生したときに町内会としては対応するという取り組みになっておりまして、それぞれのご家庭、まずご自身ご家族の身の安全が第一でありますから、自分自身で自分の安全を確保する、これが達成できましたら黄色の旗、玄関先に私のうちは怪我人はいませんよという表示をまずしていただくようにお願いしております。そして私の町内は13組組があるんですが、その組長さんにこの地震対策の組の責任者としてお願いしておりまして、組長さんのご家庭が安全が確保されましたら、自分の組内を見回りしていただきまして、その被災状況を町内会のそれぞれ決まった役員のところにご報告いただくというふうにお願いしています。そしてその組の役員は町内会長であります私のところに各組の被災状況を報告いただき、町内会として被災状況にあって対応するということを一応考えております。
わかりました。そんな今ねお話もありました防災訓練についてお伺いしたいんですが、訓練は年にどれくらいのペースでどのような内容で行われているんですか？
年に一度は毎年10月ということで決めておりまして、防災訓練を実施しております。何といっても先ほど言いましたように、火を絶対に出さないということが町内会の最大の留意点だというふうに思っておりますので、まずやっぱり怪我をしないということが大前提だと思いますので、家具の倒壊防止対策であるとか、ご家庭の耐震状況だとかを踏まえまして、まず自分は自分の身を守るということをまずお願いしております。
わかりました。それでは最後に、こちら長谷町町内会としての課題や計画展望、また町内会としての取り組みがありましたら教えてください。
なんといってもやっぱり60歳以上の方が現実的には町内会の活動に参加していただける年代になっております。で、長谷町町内会としては年2回ですね、レギュレーションを企画しておりまして、一つは夏休みを利用して子どもさんと親御さんを特に中心にしたボウリング大会、それから11月にはややお年を召した方を対象にした日帰り温泉のレギュレーション、この2つのレギュレーションを町内会として行っております。実はレギュレーションそのものは楽しい行事なんですが、私ども町内会としてはそういった会合を通して、一人でも多くの町内の方と顔見知りになっていただき、それぞれの人柄を理解していただいて、少しでも良好な人間関係と絆を作ってほしいと、そういった人間関係づくりの最大の絶好の場所じゃないかなという考えからレギュレーションを行っております。あれやこれややるよりもですね、この地震に対する対策をどうするか、これが町内会の最大の役割だというふうに自覚しておりますので、こういったレギュレーション等を通しまして、長谷町町内会で怪我人を出さない、被害者を少しでも少なくしたいというのが 私の今町内会を運営している最大の狙いでございます。
わかりました。友井さん、今日はお話どうもありがとうございました。
いや、どうもありがとうございました。失礼しました。
ゆうこの防災レポート。このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りしました。